聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所は使徒の働き一章の八節です。使徒の働き一章の八節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の208ページになります。新約聖書の208ページです。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。それではイエス・キリストの証人と題して、宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。ニューヨークに来て9日ほどが過ぎました。毎日毎日充実していました。誰かと会い、誰かと過ごすことができた時でした。それは私が願い求めていたことでした。どなたと会うのかわからないけれども、神様が会わせてくださる方と一緒に過ごしたい。神様がそのように私を導いてくださったんだと私は信じています。なぜ私はそのように信じることができるのか、それは今日の聖書の箇所ととても関係があります。来週の日曜日はペンテコステ礼拝といいます。ペンテコステというのは50日ということですけれども、イエス様が亡くなって昇天なさって50日目、復活なさって50日目です。何が起こったのか、そのことが聖書に書かれています。イエス様は40日にわたって十字架で殺されて、その後復活されたとき、40日にわたって40日間みんなのところに現れたといいます。そして何をされたのか、そのことを知るためにも今日の聖書をご一緒に少し前から読んでみましょう。使徒の働きの一章というところ一節から読んでいきます。使徒の働き一章一節。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。まずここですけれども、この使徒の働きを書いたのはルカという人、そしてこのルカという人はパウロさんという人と一緒に伝道した人です。パウロはイエス・キリストに会ったことはありませんでしたけれども、ルカさんはどうでしょうか。少なくともルカさんは教会のことをしっかり調べてこの使徒の働きを書きました。みんなはどんなふうに、教会とは信じているものの集まりですけれども、建物ではありません。信じているものの集まり、どんなふうにイエス様のことを聞いてきたのか、そのことを学んで、それを表したのがルカによる福音書です。そして同じ人がこの使徒の働きを書きました。イエス様が十字架につけられて殺された、そして復活された、その後どうなったのか。イエス様は40日後に天に戻っていかれましたけれども、神様のところに帰られましたけれども、その後どうなっていったのか、それが書かれているのがこの使徒の働きです。では2節を読みます。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日間です。40日間復活して何を教えたのか、自分が生きていることです。イエス様が生きておられる、神様の一人子イエス・キリストが殺されたのに生きておられる。なかなか人間は信じられませんから、40日間繰り返し繰り返しそれを示されたと書いています。 この中にはクリスチャンでない方もおられるかもしれません。イエス様をすでに信じておられる方もたくさんおられます。ではその方に聞きますが、あなたはイエス様が生きていることを信じていますか？仕事場で、家で、お風呂に入っていて、すぐそばにイエス・キリストが生きておられることをあなたは信じていますか？夫婦で話しているとき、喧嘩しているとき、親子で揉めているとき、隣の人が来ているとき、職場で誰かと話しているとき、誰かの悪口を言っているとき、誰かから悪口を言われたとき、イエス・キリストが生きてあなたのそばにおられることをあなたは信じていますか？そばにおられることを信じておられますか？とか言いながら言ってる私がよく疑っています。なかなかそういかないもんですね。でもイエス様はそれを40日にわたって示されたと書かれています。4節を読みます。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。何の約束か、もう少し読めばわかります。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。水のバプテスマというのは、水の中にザブンとつけます。それを体験された方は分かっていると思いますけれども、それは象徴的な意味があります。罪が水の中に入って挙げられて、きれいにされて出てくるという意味ですね。じゃあ罪とは何か。神様から離れていることです。一言で言って自己中なことです。神様を意識しないで生きていることを罪と言います。そうするときに、神様から離れるとどうしても自分も隣の人も大事にできなくなって、人のことを悪く言ったり、傷つけたり、物を盗んだりしてしまいます。喧嘩をしてしまいます。それはまあ結果ですね。一番根本は神様を離れていること、それが罪です。ヨハネという人が出てきましたが、彼がバプテスマをしました。水の中にザブンとつけるのは、それが許されること。神様の前に私は自己中ですとしっかり認めれば、それをその信仰をもとに水の中につけてあげることで、その罪が許されたことを表します。それが水のバプテスマです。悲しいんですけれども、たくさんのクリスチャンがここで止まってしまうんです。ここで止まってしまいます。自分は救われたからそれでいい、その先に行かないんです。まあ、知らないかもしれませんが、知らないのかもしれませんが、知っていてもあえてそうする人がいます。そうすると残念なことになります。本当はこの後の聖霊のバプテスマがとても大事です。聖書の中には永遠の命のことについて書いています。永遠の命っていうのは、永遠に生き続けることも意味しますが、大切なことは神様と神が使わされたイエスを知ることだと書かれています。イエス様を知ること、それが永遠の命です。だから職場で働きながらでもイエス様を知ることができます。誰かと喧嘩している最中にもイエス様を知ることができます。最中ではないかもしれませんね。後で知ることができます。ひょっとすると最中で知るかもしれませんが、イエス様を知ることこそ永遠の命です。それをさせてくれるのが聖霊のバプテスマです。聖霊の中にどっぷりつけられていきます。それを聖霊のバプテスマと言います。次の節を読みます。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？今このイスラエルが、私たちの民がしっかりと神様のものとして立てられるんですか？そしたらイエス様が答えられました。7節、イエスは言われた。いつとか どんな時とかいうことはあなた方は知らないでもよいのです。それは父がご自分の計画権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。このイスラエルの国の王として来られますかって言ったら、そんなことはお前ら心配せんでいいと。今聖霊があなた方に臨むから、その聖霊によって行きなさい。どうなるのか。証人となる。証人というのは裁判の用語ですね。私は小さい頃ですね、よく友達というかですね、仲間の間で誰かが失敗したらよく言ったことがあるんですね。あ、やった、見つけた見つけたとか言ってですね、誰かが悪いことしたら、あ、人のもの取ったとかですね、誰々君が何とかやった、先生に言ってやろうとか言ってですね、やっていました。それ証人と言います。見たこと、聞いたこと、それを伝えるんですね。だからクリスチャンはイエス様を信じる者は自分が見たこと、聞いたことを伝えます。知りもしないのに私は許されましたとか言っても伝わりません。神様が私に平安をくれましたとか言いながら、その言った後で喧嘩してたらですね、それは伝わりません。知らないからですね。知っていること、聞いていること、それを証しすることがクリスチャンの嬉しい話です。証人となる、証人とされるんです。あなたがどこで、学校で、職場で、誰かと話しているとき、証人にされます。見たこと、聞いたことと言いましたから、見ること、聞くことが、あるいは体験することが大事です。感覚を柔らかくしておきます。そうすると神様のなさっていることが分かって、証言することができます。今神様はこんなことをされている、イエス様の証です。いろんな証の仕方があると思います。先ほど子供メッセージで言いましたけれども、フローレス牧師で言います。このフローレス、デイビッド・フローレス牧師と私はここへ来てすぐに知り合いに、友達になりました。もう彼の教会にはいろんな祝福が満ちています。人数も増えているようですが、今日はその瞬間に出ましたが、祈りの中でこのデイビッド牧師にはいろんな導きが与えられるようです。具体的に人の名前が教えられて、そのことを伝えたりすることもあるようです。それも神様がご自分の力を表すための一つでしょう。私にくれたものもあるんです。私が神様からもらったもの、それは目の前にいる人に、あなたは神様の宝物ですと伝えることです。どんなことがあってもその方がイエス様の宝物であることを伝えることです。どんなことがあってもって言っても、なかなか伝えるのは難しいです。今こうして私はここにいますが、ひょっとしたら来られないかもしれなかったんです。数ヶ月前にこのニューヨークに来る話が進みました。そして一度訪ねようということで話を進めようとしていたんですが、私の父が病気になりました。81歳でした。病気になって、かなり重篤な状態になって、危険な状態になって、いけるだろうかということになりました。2月の9日が私の父の誕生日だったんですけれども、その数日後に倒れて、脱水症状になって入院して、即点滴を打たれて、少し良くなってはまた調子が悪くなったり、 私は北海道の旭川に住んでいて、私の父は兵庫県の姫路市に住んでいます。ですので1000キロ以上離れてますから、簡単に移動できません。ちょっと調子悪くなったからって言ってスッと行って見舞ってどうやっていうことができません。私の母の連絡を聞くしかありません。今日は危なかった、そう言われたらもう心はそっち行ってしまいますよね。だからこのニューヨークに来ることはどうしても後になってしまいます。本当に行っていいのかな、今良くなったわ、そう言われると、あ、少し良くなったんだ、声は出るようになったわ、なってるわ、そう言われると、あ、じゃあ大丈夫か、進めようかと思うんですけれども、でも次の日にはまた別のメールが入ります。また調子悪くなった、看護師さんが家族呼んでと言われたんだけど、そんなことが続きました。もうどうしようか、とっても悩んだんです。で、妻と祈りました。これをどうしたらいいですか、神様。いくつか聖書の箇所を読んでいるときにこうかなと思うところはありました。でも最終的な決断は妻と祈ってしました。進めよう、5月に行くことに決めよう。そしてもしその決めたときに私の父が死ぬんであれば、そしてその時にはニューヨークに行けなければ、それは神様の計画に違いない、私に行くなということだろう、ならもうしょうがないじゃない。そして進めました。日を決めて、きっと大丈夫だろうと思って、アライアンスのこの教団の私が受けないといけない教区の面接の勉強も始めました。そしたら父は少し元気になりました。元気にはなったんですけれども、調子は悪いまんまです。だから私はとにかく見舞いに行こうと思って、まず私には5人子供がいるんですが、娘1人と息子1人と私と3人でまず見舞いに行きました。会うと点滴だけですので口はもう乾いてしまっています。それでもなんとか言うんですね、よう来たなみたいな感じで、その時は話せました。そして今でも耳に残っていますが、ご飯食べに行こうよって言ったんですよ。ご飯食べに行こうよって。そしたら、わかったわかった、今残念やけど口には物入れられない、もうちょっと元気になったらご飯食べられに行けるから元気にしてくれって言ったら、うんって言うんですね。そして私はしばらくの見舞いを終えて祈って帰りました。私の父はクリスチャンではありません。私の父は仏教徒です。私の父はもらわれています、養子ですね。私の母ももらわれました。もらわれるというか、実の母には育てられていません。5歳に後から来たお母さんに育ててもらいました。そうやってもそんな環境にあってもとても元気に幸せに育つ人たちもいるでしょう。残念ながら私の父と母は少し愛情不足になりました。私の父はとっても短気でした。すぐに怒鳴るし、物を叩くし。私の母も短気です。真面目な人ですね。で、2人が結婚すると揉め事がまあ多いんです。で、父親が帰ってくる車の音がすると、もう本当に私は、いやー、また今日も始まるのかなと思ってると、やっぱり始まるんですね。ちょっとしたきっかけで喧嘩が始まりました。もう本当に嫌でしたね。短気で。二人とも愛されたいんです。本当に受け入れられたことがありませんから、愛されたいくせにトゲだらけなんです。そういう環境で育ってるから、すぐに声を上げます。悪口を言います。出て行け、出て行くっ って言うんですね。私の聞きたくない言葉でした。なんで一緒に家族になってるの、なんでじゃあ出て行けとか言うん。私は一人でいることが寂しい、そういうことをずっと感じてきました。でもそんな環境で育つうち、人間ってこんなもんかなと思い始めたんです。ところが大学に行って3年生の時にちょっとした期間ホームステイして、そしたらホームステイ先がみんな仲良くて、喧嘩はするんですけれどもどうも違う、なんかつながりがある、その仲間に入りたくて入りたくて入りたくて、どうやったらいいって言ったらクリスチャンになればいいって言ったからクリスチャンになりました。イエス様のことなんかよく分からなかった、罪なんてよく分かりませんでした。ただ仲間に入りたかったんです。だから祈りました。そうやってクリスチャンになっては見たものの、そこから帰って自分の家に帰ってきます、日本に帰ってきます、結婚します、同じようなことを自分はしていました。私もどなる、私が受けた教育はそれしかありませんので、どなるし叩くし蹴るし、そういう悲惨な家庭で生きてきました。私の父親はずっとその性格を続けていました。母とはぶつかり、そのうちに脳溢血になったんです。半身が動かなくなりました。でも元気に自分の力で一生懸命生きようとする努力家さんでした。前向いて前向いて生きようとするんです。でも自分の思い通りにならなければ、家族でも近所の人でも、例えば転びました道で、近所の人が大丈夫ですかって言って望むように立てさせてくれなければ、話せこの野郎バカ野郎とか言うんです。そうやって本人は後で許されてると思い込んでしまうんですね。向こうは心に言われたことはためますけれども、言った本人はこれぐらい当たり前で済ましてしまうんです。だからみんな離れていくんですが、本人はそんなつもりでありません。そうやって一生生きていきました。そして最後倒れて病院に行って、私が葬式をしてやりたかったんです。本当にそんな親父だけど、この自分が葬式をしてやりたかった。だからもし亡くなったら、もし亡くなったら私が絶対する、そのつもりでいたんです。ただ仏教を信じていましたから、私の父の母親という人が、育ててくれた人が体の弱い人でした。だから彼らは御霊教というのに頼ったんですね、信仰宗教です。でもそれが嫌いで、父親は仏教を選びました。そうやってきて仏教でやるつもりでしたが、2月の9日私が電話した時に、父が、安弘、わしもお前のキリストを信じるわ、何にもわからんくせに言ったその一言、私には嬉しかったです。母にも言って、弟にも言って、話して、そしてそれで葬儀することに決めていました。でもひょっとしてニューヨークと重なったら来れません。でも重なりませんでした。4月の8日にイースターの日に亡くなりました。私の手で葬儀をし送ることができました。そして今1ヶ月後に今日このようにして来ています。この前の金曜日に来て、前の前のですね、そしてこの前の礼拝、そして今日に向かって準備してきました。先ほど生きているイエス様を信じるかと私は言いました。実は私自身がよく疑うんです。私は時差ボケがまだ治っていません。長いなと思われるかもしれません。実は治りかけたような時に2回ほどですね、夜中寝られなかったんです。パッと目が覚めるものですから、それから私は今日のメッセージの準備を始めました。そして今先ほど皆さんに言ったようなことをですね、一人で 誰もいない家の中で語っていました。イエス様、その証人となる。目の前にいる人が宝物、そのことを伝えるため私は来ました。父のことがあってもやっぱり行くしかないと思った。それはメッセージを伝えるため、今日お会いしたあなたが神様の宝物であること、それを伝えるため。どれほど愛されているか、それは私を神様が旭川から送ってくれるほどあなたを愛しておられる、そういうことを伝える。そんなことを暗闇の中で繰り返し、真夜中の1時ぐらいにやってたんです。そしたらいきなり神様のメッセージが響いてくるような気がしました。お前は本当にそれを信じているのか。ドキッとして言葉が出ませんでした。お前は本当に私が遣わしたことを信じているのか。すいません、どっかに疑いがあります、恐れがあります、助けてください。私の信仰は弱いです。だからいろんなものを見たときに恐れもあります。助けてください。そう言ってその日は終わりました。また2日ほどして神様のメッセージの準備をしていました。父のことがあっても導きなら来る、どうにかして伝えたい。あなたは本当にそれを信じるのか。やっぱりそれを世の中に問われました。あなたは本当に私のメッセージに従うのか。本当に目の前にいる人が大切だと思っているのか。そのことを心に迫られました。あなたを大切だと私が思っているかとしつこく聞かれるんです。しつこく、そうだと信じています、主よ助けてください。そう祈って今日に至りました。そして今朝この会堂に来て、朝6時過ぎに来て、会堂一つ一つのその椅子に手を置きながら、今日ここに座られる人を神様が祝福してくださいとお祈りしました。そして神様を賛美して讃えて、あなたは全ての命を愛しておられますね、私もあなたが愛してくださっていますね、そう祈ってここに座っておりました。聖書を読んで、そしたら私はこの礼拝の前に行われている英語礼拝に参加したくなったんです。なんか神様が参加するように導いておられるな、なんか聞かせてくれるんかな。だから最初の部分だけ参加しようと思って来ました。そして後ろに座っていたんです。一番端っこの後ろに座っていました。そうするとピアノの賛美が流れ始めて、みんなで賛美が始まりました。賛美が始まりました。賛美リーダーが、さあこの曲を神様に心を向けましょう、そしてみんな賛美します。私も合わせて一緒に歌っていました。そしたらある言葉が私の心にヒュッと入ってきました。神様はあなたに計画を持っておられます、あなたに計画を持っておられます、そしてそれを満たすために今ここにおられます。神様を賛美しましょう、そして賛美しました。本当に嬉しかったですね。そうか、自分にもやっぱり神様の計画があるんだ、それを確認してくれてるのか、そう思って賛美していました。そしてどんどん賛美歌が進んでいきます。感謝感謝とか思っていたんです。そしたら突然イエス・キリストのそばに、もうとびっきりの笑顔でいる私の父がイメージで浮かんできたんです。あのひねくれもんでみんなに文句言いまくったやつが、これ以上はないような笑顔でいるんですね。そして私の心に、安心せよ、そういうメッセージが入ってくるんです。 本当に安心せよ。歌いながら私はもう溢れてくる涙を止めるのがやっとでしたけれども、そうか、疑わんでいいんだ。あの父親も疑いだらけだったけれども、人を傷つけまくったあの父親も死のもとにいる。自分はこの人生をやっぱりこの方にかけていこう、そう思って賛美をし、終わって出ようかなと思ってたんです。祈祷会もありましたから。そしたらフローレス牧師がここに来て、今そこに日本からの人がいる、そこにいないで一番前来いっつうのね。仕方がないので一番前に来たらもうどこへも行くことができませんでした。その一番前に座らされてですね、ね、礼拝全部受けました。私の初めての礼拝でした。あの形の礼拝は初めてですね。毎回聖餐式がされて、そして終わりました。最後に紹介してくれたんです。宮内って言います、宮内康弘って言います、日本から来ました、みんなで歓迎しましょうって言うから拍手してくれて、それで終わるのかなと思ったら、みんなで祈りましょうって言うんです。前来てくださいって言って、このまま前まで来ると、みんなで私に手を置いて、スタッフが何人もいて、そのスタッフたちが手を置いて祈ってくれました。確信が与えられるよ、確信が与えられるよ、そして本当にイエス・キリストの恵みを語ることができるよ。疑いもあるかもしれないけれども、神様の確信が与えられるように、そう祈られて今ここにいます。私はちょっと疑いもありながら、しかし皆さんに伝えたいと思います。あなたは神様の宝物です。どんなことがあっても宝物です。失敗して神様に逆らって生きることもあるかもしれません。聖書を読まない、あるいは自己中に生きる、人を傷つける、そういうことがあるかもしれません。これはしたくないなと思うことをすることもあるかもしれません。そしてずっと続けていったら、最後の最後に聖書には書かれているんです。一人一人神様の前に立たされる、一人一人神様の前に立たされる。どんな生き方をしてきたのか神はご存知です。そしてあなたは最後の最後に一人で神様の前に立つことになります。そして裁かれるとあります。書物が開かれるそうです。聖書に書いてありますが、そしてその中にはあなたのしたことが全部書いてあります。全部、これここで信じたから大丈夫と思っても、あれもした、これもした、これもした、いろんな証言が載っているんです。いや、実はあの人にこう言われた、あの人に向かってはこう言った、こんなことをした、考えた、そんなことが全部書かれているんですね。どうします？神様に受け入れてもらえますか？それが山積みあるのに。私は超やばいんではないか、自分のことを考えるとそう思います。そうすると最後に判決が下されます。判決が下されます。そしてさて、この者に対する罪を告訴する者は誰か、たくさん手が上がるんです。バーッと上がってきます。そしたらもうきっと、じゃあこいつは私と一緒に天国行けないな、天国に入れるわけにはいかないなと思った時に、奥の方でひときわ高く手が上がってる、いや、このものはあなたの宝物です、何をしたとしてもこのものは私の宝物ですと宣言している方がいます。その手には傷があります。あなたに愛を示すために、あなたが誰かを傷つけたら同じ傷を負っていかれる方です。宝物ですから、あなたが誰かを傷つけたらその方も宝物なので、その方に傷がつくんです。でもそれをそのまま受けたまんま、しっかりと手を挙げて、これはあなたの宝物だから私は犠牲になります、そう言って命を捨てられた方、イエス・キリストの手が高く上がります。そしてあなたは神と共に 永遠という時を喜びのうちに過ごすことになります。それが福音、良い知らせです。あなたはとことん愛されています。宝物です。何があっても神様の宝物です。どうぞ聖霊に助けられて、来週ペンテコステのメッセージが語られますけれども、神様があなたのうちに霊を送って生かしてくれますから、自分を大切に、そして隣の人を大切に生き抜いてください。必ず神様が支えてくださいます。ではお祈りをします。神様、ありがとうございます。あなたの導きを心から感謝します。私は証をしました、証言をしました。あなたが私に何をしてくれたかを伝えました。私の父に何をしてくれたかを伝えました。あとはお任せします。神様、みんなあなたの宝物ですから、どうぞあなたの霊を今豊かに注いでください。お一人お一人がご自分が受け入れられていることをしっかり受け止めることができますように、そしてそばにいる人、出会う人も神様の宝物であることをしっかりと受け止めることができますように、自分を大切に、そばにいる人をとことん大切に、失敗してもまた立ち上がって大切にして生きられるように導いてください。みんなみんなあなたに愛されています。傷つくこと、悲しい思いをすること、それはあなたの望まれることではありません。でも私たちの罪が邪魔をします。助けてください。聖霊なる神様、あなたがきっと助けてくださると信じます。主よ、ここまで運んでくださってありがとうございました。ニューヨークに導いてくださってありがとうございました。ここで生き抜いてこられた方、ここで一生懸命生きている方々に会えて心から感謝をします。あなたの祝福がお一人お一人を守り導きますように。やがてお会いできます。その時には本当に感謝の祝杯をあげます。主よ、その時まであなたが導き祝福してください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。